どうもまちみるです。今回のシリーズは開門帳を紹介するシリーズなんですけど、
はい
はい、まあ、この今いつものうちのお店ゴリドコーヒーのお店に戻ってきたんですけど、これの前にその開門帳を遠藤くんに紹介してもらう回っていうのが、はい、多分1回か2回か
結構長そうですかね、う
ん、編集によっては3回か多分やってると思うんですけど、うんうん、
はい、
それが終わりまして、はい、いつものスタイルに戻りました、
うん、
でここから何を話するかっていうと、開門帳をやって見ていただいて、今お店がいろいろできてきて、ちょっとずつ楽しい街になってるなっていう印象があるんですけど、うん、まあ、その中で遠藤くんがあそこをちょうど真ん中あたりに物件を取得して、
はい、
で千鳥というシェアキッチンを始めましたと、
はい、うん、
であれはもちろん遠藤くんワクワクスっていう会社をやってるんで、街づくりのね、
うん、
でそれの一環の事業としてやってると思うんだけど、
はい、
じゃああれを作ったことによって、うん、あの辺のエリアにどういう効果をもたらしたいのかとか、うん、そういうところをちょっと話で聞いてみようかなと思っております。
なるほど、
はい、はい、
そうですね、まあ効果とかっていうとこの前に、まああそこのなんだろうな、建物をどういう経緯で取得したかみたいなところもお話ししたいと思いますけど、うん、
はい、
ね、あの物件自体はね、今年の2月ぐらいに確かね取得したんですよね、
うん、
だ結構最近ですね。で、もともとはそこってあの前のね街歩きの時も言いましたけど、駄菓子屋さんだったのかな昔、
うん、
でまあ、近所の子が、ね、遊びに来て買い物したりとかしてたような場所らしいんですけど、で、まあ、すぐその時期は終わっちゃって、その後ずっと一人で、一、うん、人というか、まあ、そこ の, あのお家の方が普通に住居として使っていて、
うん、
でそこの住んでいた最後の方がもういなくなっちゃって1年2年ぐらい経ってたのかな。
あ、でもつい最近までは住んでたんだ。
そ う, そうなんですよ、普通に住んでいらっしゃったんですよね。
へー。
であそこの建物ってあの、まあ、細かい話を言うと、うん、借地なんですよね、
うんうん、
あの土地を借りていて、うん、その上に建物が建っているっていう状態なんですけど、あの開門帳って建物をあのいらなくなったらじゃあもう壊して更地にしちゃおうってできないんですよ、
うんうんうん、
そのあそこは田建地区っていう地域のね町並みを残していかなきゃいけない地域なので、うん、勝手に空き地を増やすってことができない地域に、うん、地区になっていて、
うん、
で前の所有者さんももうそこの前住んでた方がもういなくなっちゃったので、もうあそこを借地だからもうお返ししたいと、更地にしてお返ししたいっていう時に、うん、あの実はここは壊せないと壊してお返しすることができないと、
ほう、
いうあの問題にぶち当たってどうしようっていう風になった。そういうね、あのなかなかややこしい物件だったんですよね。
じゃあ前住んでた人もあそこの土地の持ち主ではないんだ。
ああ、そうです。だから僕も借地です今。
なるほど。
なのでそうなんですよ。で普通借地で普通の人だったら多分その建物買いたくないと思うんですよね。
まあね、うん、
そう、
建物自体多分その金額的な価値で言ったらそんなないはずだ
もん。まあほぼゼロなんですけど。
ほぼゼロだよね。
そうそう。まあ逆にね、借地ってまああのまあ相手にもよると思いますけど、
うん、
あのまあ長期的にね建物をずっとそのまま残していくっていうことであれば、うん、そこまで高くもないっていう、まあそういうあのメリットもあるとは思うんですけど、
うんうん、
まああのとにかくそういう風なあのちょっと難しい物件で。
うん、
でそれでそんな話があった時に、ああ、あそこ僕はいいなと思って、うん、ちょうど交差点の角だし、
うん、
で神社の前だし、うん、でしかも隣には空き地がついてるんですよね、はいはい、で開門帳さっき言ったように空き地増やせないんで、うん、これ以上駐車場作ることができないんですよ。
ああ、そっかそっかそっか、そうなんだ。
あの空き地、まあ、あの空き地も借地ですけど、
うん、
実は空き地も希少性があるんですよ。
確かにほとんどないね。
そう、
うん、
っていう、まあ、やっぱり希少性みたいなところも僕は評価して、
うん、
あ、それだったら借地でもあの全然あの持つ価値があるなと思って、
うん、
そう購入することにしたんですよね。
なるほどね。あれ、じゃあ土地は借りてて上物を買ったって感じなの？
あ、そうですそうです。
なるほどなるほど。
だから今も地代は払ってるんですよね、
うん、
逆に言えばそういう状況なので、あそこを買った以上活用しないと僕は常に赤字になるっていう
住むわけでもないのに
価値はあるって思って借りたけどもそれを使わなかったら僕は損するだけっていう状況、
借地料だけを払い続けると
そうそうっていうのが2月から発生してたんですよね。
なるほどね。で冬は焼き芋売ったりしてたわけだ。
そうそうです。そう、それであの途中焼き芋やって焼いてたんですけど、うん、焼き芋も焼き芋っていうのは温めた野菜を売っているっていう商売なので、うん、飲食店じゃないんですよね、うん、だから飲食店の営業許可が不要なので、うんうん、僕はあそこで飲食店にする前に焼き芋を焼いて、うん、その地代を地代ぐらいは稼ごうみたいな感じでやってたんですよ実は。
知らなかった。
そう、でも思いのほか焼き芋屋さんもなんか皆さんが美味しい美味しいって言ってくれてるので、うん、今も継続してあのやることになってますけどまあもちろん研究した上でね焼き芋をやってるんですけど、
はいはいはい、
そうっていう風なねとこなんですよね。
でまあしばらく焼き芋屋で使ってて、
はい、
でまあ夏ぐらいから工事始めたんだ。
そうっすね、いい加減何かにしないといけないなっていうのも、うん、あって、まあもともと多分飲食店にしてうちの妻か誰かが、うん、まあお店としてやるかなとかも思ってたんですけど、うん、なんかそれ以上にまあ、私が他にも SUP の事業とか、うん、自分の体を使う事業をいっぱい持ってるっていうのもあったり、
うん、
あのなので自分の体を使わないであそこ何か活用できてるそういうパターンも欲しいなとか。
そうね、それ大事よね、うん、自分の時間取らないでお金を生み出す事業って大事よね。
あと何よりやっぱりあの地域でお店を出してみたいとか、うん、そういう人って結構いるんですよ、
うん、
でそういう相談も結構以前からたくさんもらっていて、
うん、
かといってそんなに物件がどんどん出てくるわけでもない状況だったので、うん、なんかそれだったらもっと気軽に利用してもらえる飲食店をちょっと始めてもらえるような、うん、なんかそういった施設にした方が、
うん、
まあ、お互いにとっていいのかなっていうことはまあ漠然と思っていて、
うんうん、
まあ、それでこの秋ぐらいからシェアキッチンにしようということで、うんうん、特貫工事を
DIY で
そう始めたっていう
ほぼほぼ DIY で。
そうそうですね。
いやいくらなんでもあそこまで DIY するとは思わなかった、
ね、いやそうあのねいや僕もね開門町もそうだし、まあ、僕の実家市貝町ですけどあっちの方もそうなんですけど、
うん、
結構皆さん自分で家を作ったとか、うん、お店作ったっていう人が多いから、
うん、
ああ作れるんだと思ってああそんなに難しいことじゃないんだと思って、
うん、
で実際にまあ、やったわけですけど、うん、なんかよくよく聞いたら皆さんはそこまで DIY じゃなかったみたいなね。
そう、まあ、言いがちなやつで、
そうそう、みんなやったっていうのはなんだそこまでやってないんじゃんみたいなね、
う
ん、
そらそうだよ、
う
ん、やったってみんな言うもん。
そうい
や簡単だよ。
そう、あ、そうなんだ。
そう、あれだよ、よく家族で日曜日ホームセンターとか買い物行って、はいはい、お父さんがなんか椅子とか見た時に、
はいはい、
こんなの俺簡単に作っちゃうから同じレベルのやつだから。
いやそうそういや本当そう思います。
でそれにまんまと騙されてほぼ DIY。
そうですね、電気の工事もできるように電気工事士の資格取ったりね。
あのね、勝手にやっちゃう人って俺何度か見たことあるけど、
うんうん、
資格ちゃんと取ってやる人初めて見た。
いや、そう、そう、それも僕もさ、あ、結構みんな勝手にやってんだ。まあダメですけどね。
ダメだけどね。
そう、僕もやっぱ、ま、真面目なのかなんか分かんないけど、
うん、
そう、ちゃんとね取得して実はやってるっていう。
だからやってないのは水道ぐらいでしょ、水道ガスぐらいでしょ。
そう、ね、そう、元々はあそこって、井戸水が来ていて、うん、で、排水はもう隣の側溝に流しているっていう、うん、まあ、そういう仕組みだったんですけど、まあ、飲食店なので
ちゃんとやんない
と。そうそうそう、役所の水を入れるっていうので、うん、その工事とかはお願いしましたね。あと電気も昔の家って30アンピアまでしかいけない2000式っていうやつなんですけど、
はいはい、
それをエアコンも入れられるように3000式にする工事をしたり、
うん、
それぐらいかな。ガスはまあプロパンなんでね、別に
ね、洗濯で出しちゃえばね、
うん、だから大きい工事はねその2つですね。
いやー、安上がりに来てるね。節約だね。
いやいやいや、だからまあ逆にね、僕も今までやったことないことをねたくさん経験できてね、
うん、
人生の中で一番学びが多かった数ヶ月なんじゃないかなと思いますね。
いや、あれはねいい経験になると思う、うん、これからだってお店やるときに多分できるもん。
そうそうそう、もう大体あそういうことねみたいな、
うん、
特に食品衛生法でしたっけ、
うん、
あもうちょっとね改定されて緩和されたんですよね。
そうね、緩和されたところと厳しくなっちゃった。
そうそうそうそう、 だからそこの最新情報で僕は作ってるので、うん、最新の飲食店が作れるので、
ね、
そういう意味ではねいい勉強になりましたね。
ってなるとまだ作りたいっていう気持ちはあるんでしょ
う。ああ、まあそうそうそう、いやあれはねそうなんですよ。今も正直結構利用したいっていう声も多いので、うん、まあ同じようなやっぱり飲食店みたいなものとか、
うん、
あと小田さんもねあの宿泊やりたいみたいな、
やりたいんだよね。
そう、ね、うん、ね、そう言ってますけど、いやそういうのもあってもいいかなとは思いますね。
そうだからあのエリアはそうなかなかお店にできる物件は確かにないんだけど、
うん、
でも使えそうで使わせてくれそうな物件ってのはこっちの中心部に比べるとまだあるのかなっていう気はしてて。
そうですね、
うん、
さ
っきのあの動画でも案内動画でも出てきたけど、うん、今工事してるとこも、
はいはい、
そうじゃない。
そうですね、
うん、ああいうのいいよね。
だからあの辺ってまあ良くも悪くも住宅街、
うん、
住宅街の街道筋なので、
うん、
まあ、昔はねお店も並んでて、昔は商店街もあったのかな、う
ん、あったんだ。そうですね、今ないよね。
そう今はないですけど、うん、それぐらいはにぎわってた時代とかもあったので、
うん、
昔の商店を知ってる住宅街みたいな感じなので、
うん、
そういう意味では、まあ、そこまでねその地価も高くはないですし、うん、まあ、非常にやりやすいエリアなのかな。もちろんやっぱ街並みもねいいですし、
う
ん、人もねあのおおらか
だし、そうね、おおらかだよね。
そうそう、
うん、
そういうところはやっぱねいいなって思いますね。
やっぱりあそこのエリアでもう何店舗かああいう感じとかもちょっと内容変えた物件を作っていくイメージっていうのがあるんだ、
う
ん、
まあそうですね、できたらあの全然やりたいなと思ってます、うん、というか、うん、まあ、あそこは伝統的建造物群保存地区っていう、まあ、地区に指定されていて、うん、街並みをね維持していかなきゃいけないわけですよ、
うん、
特にちゃんとした物件に関しては、
うん、
お金をたくさんつけて修理をする、
うんうん、
で最近できた新しい建物に関しても外装はなるべく昔っぽくして、うん、それに対して多少補助が出るみたいな、まあ、そういった地区なんですけど、それって逆に普通に住む住居としては結構めんどくさいと思うんですよ、
う
ん、
というと
例えば店蔵一棟を直すのに、うん、まあ、1億はかかんないですけど、まあ、数千万かかるわけじゃないですか、
うん、
それただの家として直せって言ったって、たとえそこに補助率がね、
うん、
あの7割とか出たって
普通に新築買っちゃった方が早い。
そうそうそう、数千万の持ち出しは出ちゃうわけですよ、
うんうん、
でそれってまあ良くも悪くもだと思いますけど、
うん、
逆に言えばそこでなんだろうな、事業というか商売がお金を生み出すような建物じゃなければ、とにかく負担に、
そうだね、
そう住んでる方は
なるほど、すげえ高い家賃を毎月払うだけで、
ね、なっちゃうんですよ。電気建築って、まあまあ、どう考えるかですけど、多分最終的にはどこの電気建築もそうやって商業的な利用を図っていかないと成立していかないんじゃないかなと思ってて、
うん、
あ、
制度的にそうなんだね。
そう、制度的にそうせざるを得ない気がするんですよね、まあ、もちろん
そうか、
うちの町はあの店蔵蔵なので、
うん、
特にお金かかるので、
うん、
まあ、そうなっちゃいますけど、もうちょっと、ね、木造の簡単なあの衣装の地区だったらそうじゃないかもしれないですけど、
うん、
ここに地区に関してはその可能性は高いんですよね、
うん、
だからそういう意味でもなんだろうな、ある種住んでる人って困ってる場合もあるわけですよ、
うん、
もう自分の代でもうこの土地は終わりにしたいとか
終わりにしたいっつってもさ、
そうできないわけですよ。もらう人もいないしね、
うん、
そうでそれを活用する人もいなかったり、
うん、
それでちゃんと支援のメニューはあって街並みを整える方法はあるとしても、結局その活用の先を作ってあげないと、
うん、
あの町は維持できないんですよね。
なるほど、そうね、
維持できないしそうせざるを得ないんですよ。
あ、
そういう意味で、まあ、シェアキッチンは別に成功例とか事例とかっては言わないですけど、
うん、
なんかどんどん活用していく、まあ、一つのパターンとして、
うん、
地域の視点にしてもらえたらいいなとは思いますね。
そうね、
うん、
そうだね、あんまり逆に言うと大々的なこともできないから、あのぐらいの規模でポツポツいろんなお店ができていった方が楽しいかもしれないね、
うん、まあ、そうですね、あのこれもね、あのなかなかこう言っちゃいいのかどうか分かんないですけど、
うん
う
ん、
うちはあの、まあ、ちょっと古めなので一応重要な物件にしようと思えばできたんですけど、まあ、してないんですよね、
うんうん、
まあ、してないのである種自由度が高い物件なので、 あえて自由度高く僕のね DIY で直しちゃうみたいな、まあ、そういう物件は、う
ん、そっかできないなんだ。
そうやりやすいです。逆に今日あの見たようなちゃんとした建物に関しては、まあ、特に外装ですけど、うん、DIY なんかじゃ許されないわけです。
確かにそうだ。
伝統的な大工様が直さないといけないので、
そうだ、
そこでまたね、あの工事費も上がるし、うん、もし人に貸すなら賃料も上がっちゃうので、
そっか、
そこはちょっと悩ましいと思います。
なるほどね、うん、でもそのなんか使い方の道筋を立てていきたいなっていうのはあるんでしょ、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあだからとりあえずは一番手っ取り早くやれるものとしての あの千鳥ですよね。でまあそこでお店をやってやる人にこの地域での出店に魅力を感じてもらいたい、
うん、
まあ、それがねゆくゆくは他の建物に出店にしてもらうみたいな、
なん
かそういう流れが作れたらいいなと思ってますね。
そうね、あそこでシェアキッチンでお試しで出した人はかなりの確率であそこで出したいと思う。
いや思うと思います、あれは、うん、いや本当ね、それはね、なんていうんですかね、ある種まあ、僕はお店をやってる側じゃないので何とも言えないですけど、やっぱお店やってる側からしたら、
う
ん、あらかじめどういうお客さんがいるかって知りたいですよね。
そうそうそう、それ、そう、それは知りたいよね、
うんうん、
だから事前調査ってやっぱりやるもの、お店出す前に、
うんうんうん、
この辺どういう人が普段日常歩いてて、うん、どんぐらいの人数来てとか調べるけど、
うん、
それもやっぱり自分のお店とマッチするかどうかって分かんないし、
うんうん、
それやっぱりお店やってみないと分かんない。
そう、そうなんですよね。
そう、だからそれはシェアキッチンで、うん、ここでこの内容のお店やったらこういう感じの人がこんぐらい来るんだっていうのが事前で分かんない、ありがたいよね、
うん、そう、うん、なんかそういう風な出店のハードルを下げる、まあ、仕組みっていうかね、
うん、
そういうのにできたらいいなとは思いますね、
うん、
まあ、とはいえね、シェアキッチンってやっぱり利用者としては二分されると思うんですよ。その新規出店をしたい人と、
うん、
私はミニマムに週1だけでずっとやっていきたいんだっていう人がいると思うので、うん、まあ、両方別にあっていいと思うんですけど、うん、なので、まあ、いずれにせよね、地域がそうやって盛り上がるような、
うん、
あの使い方ができたらいいなと思ってますね。
なるほどね。今のところあそこってほら、何曜日は誰々さんっていう貸し方にしてるじゃん、
はいはい、
でやっぱり最初オープンの時はある程度信頼できるというか知ってる人だけに区切って、うん、
はい、
限って貸してると思うんだけど、
はい、
あれって今後はどういう風にしていくつもりなの、
まあ、今後も基本的には曜日ごとで、うん、お貸ししたいなと思ってるんですけど、まあ、まだちょっと分かんないですけど、やっぱりそのイベント的に利用したいみたいな人とか、
うん、
夜だけ利用してみたいとか、
うん、
まあ、いろんなニーズとか問い合わせ相談はあるので、
うん、
もうちょっとその辺は柔軟にできたらいいかなと思って。ますね、
そうね、俺もね、夜だけ貸してくれたら昼間こっちやって夜だけ酒の準備だけして、酒とちょっとした食べ物の準備だけしてあっちやるっていうのありかなと思ったもん。
そう、いや、そういう風に言ってもらえるとすごい嬉しいですけど、本当ね、なんかちょっとね、なんか自分の中で楽しいからやるみたいななんかそういう利用がね、できる場所にしていきたいとは思ってますね。
そう、あっち行ってこっちと違って結構住んでる人もそれなりにいるんで、
うんうん
うん、夜とかってやりようあるんじゃないかなってちょっと思ってはいたんだよね、うんうんうんうん、こっちっていうのは大通りの方って夜はそんなほとんど人いないんで
いや別に買い物帳も、まあ、
いないけど、
まあ、まあ住んでるっていうね、
そうそうそう、可能性をまだ掘り出してないじゃん、
はいはいはい、
こっちは可能性掘り出した上であんまりいないんで夜お酒やるんなら俺あっちの方が楽しそうだなってのは前から思ってて、
あ、なるほどね、
うん、だからそういう使い方させてくれるとありがてえ
な、あ、なるほどなるほど、はい、検討しておきます、
は
い、
まあ、ちょっとずれちゃったけど、でもなんか、まあ、シンプルなビジョンとしてはあそこを拠点にして開門町にお店を出す人がちょっと増えてったりして楽しいといいなっていう、うんうん、
そうですね、
うん、
もともとというか開門町に関わったのは、まあ、妻が地域おこし協力隊として開門町に関わっていたわけ で、
うん、
で今も妻は地域おこし協力隊、卒業した後も、うん、地元のまちづくり協議会さんの事務局を、うん、やってるんですよね。
あ、ワクワクスで、
そうです、うん、まあ、うちと私と妻でね、
うん、
で今日途中でご紹介したガイダンスセンターとか、うん、まああいったところの運営とかのサポートもしてたりとか、
うん、
まあ要は協力隊の卒業後も地域の、うん、ある種エリアマネジメントというか、
うん、
まあ、地域の魅力を上げていく、うん、まあ、地域の課題を解決していくみたいなことに ある種関わってるわけですよね、うん、で、まあ、そういった仕事ってすごく魅力的だし楽しいし価値があることなんですけど、
うん、
一方であんまり収益性はないわけですよ。
まあそうかもしれないね。
そうそう、うん、まあ本当はそういうエリアのマネジメントってその地域の土地建物、うん、所有者さんがお金を出し合って、
うん、
そういった活動をすることによって、うん、エリアの価値が維持される向上されることによって結果的に、お金を出した人たちが得するっていう、まあ、そういった仕組みだと思うんですけど、
うんうん、
そうは言っても僕らはもともと別にあそこに土地建物を持ってなかった。
まあまあそうよね。
そうそうそう、
その辺の話をもうちょっと詳しく聞きたいなと実は思っていて、
はい、あ、はいはい、そう、はいはい、
でちょうど区切りも良いのであ
そっか話がね、
そうそうそう、
すいません、
あの久々なんでね撮影するのがね、
はい
は
い、
あの遠藤君がシェア基地を作ってたんで、はい、なかなか撮影できなかったんで、
そうですね、すいません、
いいえ、ちょっとね勘を忘れておりまして、
はい、そうでしたね、はい、時間がねありましたね、
そうちょうどいい感じの時間なんで、はい、一旦区切って、はい、じゃあ次回はそのもうちょっと将来を見通した話かな、
うんうんうんうん、
大きい話で、はい、あの街をどういう風にしていきたいのかっていうのをもうちょっと大きいビジョンで聞きたいなと、
はい、わかりました、
思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。